ピザクックプレゼンツ、ゆうみとさくらのリンクエスチョン。今日のとっておきトーク。
さあ、今日のクエスチョンは、上半期読めなかったメッセージの紹介です。
嬉しいですね。いっぱい来てますね。
はい。どんどん紹介していきたいと思います。
はい。
まず、ラジオネーム、青井真嗣さんからです。ゆうみんさーちゃん、こんばんは。
こんばんは。
旅行についてですが、東京に住んでいる自分にとっては、リンクの本拠地、福岡でのライブを見に行くときは、せっかくなので旅行も兼ねたいと思っています。うん、5月4日のゼップ福岡でのライブでは、2泊3日で博多の街をプラプラしたり、今、令和で話題の太宰府に行ったり、美味しいものを食べたりと一応予定は立てています。ただ、行き当たりばったりのノープランで回るのもありかなとも考えています。いずれにしても福岡は魅力たっぷりの街なので、今から楽しみです。って来てましたね。
いや、本当にね、まあ、県外からね、はい、リンクのライブ、福岡であるライブとかに来てくれる方は、すごい多いんですけど、まあ、こうやって一緒に福岡を楽しみながら、福岡を好きになってもらえるっていうのが、地元があるリンクの強みかなっていうか、すごい嬉しいんですよね。で、まあ、福岡のね、名物で言ったらピザクック。はい、このピザクックも、遠征してくれた人とかが食べると、めちゃめちゃ美味しいってびっくりされるんですよね。
ですよね。だけん、お家とかじゃなくても、本当公園とかで食べたりする人もおるから、で、そんな中でね、どこでもデリバリーしてくれるピザクックさんはもう神ですね。
本当にすごい。まあ、あとはね、まあ、おすすめの場所とか紹介します。じゃあ、なんか、それぞれ。まあ、私は笹栗町というところをね、おすすめしたいですね。まあ、笹栗町には、南蔵院っていうところがね、結構有名なね、半蔵さんがいるんですけど、パワースポットでもあるので、まあ、そういうところ、山もあるのでね、すごいそこの山を吸収した後に、行くのが、桜の地元なんですよね。
ちょっと遠くはなりますけども。
ちょっと遠いです。
電車だったら、乗り換えとかして、JR の方に乗っかってもらって、福間駅で降りてもらい、ぜひ宮地岳神社という神社に行ってもらいまして、まあ、お参りなんかもして、そのまま階段を下がると、下っていくと、まっすぐ行くと宮地浜というものがありまして、海がありますので、まあそこで夕焼けとかをね、見てもらって、黄昏れていただきたいなと思います。
東京の方とかは、宮地岳神社の、まっすぐな道、すごい CM で話題になりましたよね。はい、あそこを知ってる人は多いと思うんでね、生で見たらめちゃくちゃ感動するんで。
でもこれもね、見れる時期がね、
あ、そうなんだ。
あるんですよ。
あ、そうなんだ。
そうなんです。毎回見れるわけじゃないから。
どういう時期季節？
そう、季節があるんですよ。
いつ？
そう、秋と、あと冬かな。そう、2回見れます。
え、2回しか見れんのや。
そうなんですよ。だけん、で、それが必ず見れるわけじゃないから、その時期にみんなカメラを用意して、カメラ大好きな人とかは待ってますね。
うわ、そうなんだ。はい、それ初めて知りましたね。
続いて、ラジオネーム、やすさんからです。
はい。
ゆうみちゃん、さくらちゃん、こんばんは。
こんばんは。
醤油、九州の甘口醤油と各地の違いの話だな。ちょっと読みづらいな、これ。読みづらいな。
はいはい。
福岡に仕事で行く前に、福岡から我が地へ来た福岡支社の方から聞いた話。
ほう。
福岡支社か。醤油が甘口なのと、博多一本締め。刺身の甘口醤油は、福岡料理の店で普通にあるから気にならなかったし慣れたが、博多で一本締めは、慣れなかったな、ちょっと待って、マジ読みづらい、ちょっと待って。未だに福岡の人たちと飲み会の締めで自分だけ関東民の時に戸惑ってしまいます。
そうですね。
PS、ゆうみちゃん、大使おめでとう。これで二人とも地元の大使だね、とのことです。
すごいいっぱい突っ込みたいとこがありますけど、まず、まあ、九州の甘口醤油ね。これはもう博多、福岡の九州の人は、もうこの醤油じゃないと、自分はダメなタイプで、どう桜は行くに。
やっぱ料理とかで使ってる時は甘口ですよね。
東京の醤油とかはなんかしょっぱい、酸っぱい、なんかそういう感じがした。
へー。
なんかあんまり自分に合わないな
って。
でもやっぱ県外の人とかね、甘いと思うんでしょうね。
でもあと、ゆうみちゃん大使おめでとうって来てますけど。
そうね、笹栗町のね、ふるさと大使に選んでいただいて、桜もね、地元の、
ちょっとこれからもね、お互いの地元を盛り上げていきましょう。
はい。
ありがとうございます。そして続いて、ラジオネーム、カミスリーピースさんからです。ゆうみちゃん、さーちゃん、こんばんは。
こんばんは。
ゼップのライブ、すごく楽しくて幸せな時間でした。 最後にはゆいみちゃんとあさかちゃんのハート型飛行機ゲットできてすごく嬉しかったです。リンクさんのライブでサインボール系は一度も取れたことなくて、今回も無理だと諦めてました。初めてゲットできて本当に嬉しかったです。ワンフォールフォーワンも聞けてよかったです。久しぶりにリンクさんのライブ来て、やっぱりリンクは最高だなと改めて思いました。継続はマリンメッセなりとのことです。
すごいリンク愛に溢れて、うん、ねえ、いただくメッセージ。いただくメッセージ。
は
い、
でもワンマン、そのゼップのワンマンってことは、まあ5月の時ってことですよね。でもカニスリーピースさん最近現場ではお見かけしませんね。
もうちゃんと顔も一致してね。
はい。しっかり一致しておりますけども。
ねえ。懐かしい。なんかもう、そっか。もう、
4ヶ月も前。
下半期なんだよね、今ね、うん、もう。そっか、懐かしいな。
めっちゃ前になりますけども。
でもこのライブでね、うん、飛ばしてるサインボール系だったり、はい、まあ、今回の5月では、
フライングハート。
あ、そうだ、はい、フライングハートだ。もうね、メッセージを書いて、サイン書いて、はい、最後に飛ばすっていう感じだったんですけどね。うん、それがまた思い出の品に慣れてるのが、すごく嬉しいです、
うん。だってみんなで40枚ぐらいは書きましたよね、あれ。
そうそう。
一緒に書いて、上からね、うん、こうたくさん振ってたんですけど、でもちょうどそれ最後の、うん、まあ、言ったら最後だけ感動する系の曲なんですけど、もうみんな感動するっていうよりもそのフライングハートをもう、こう撮るのに必死で、うん、ファンのみんなその最後のシーン覚えとるとかなっていうぐらい、桜がパッてファンの みんなを見た時はもう必死に撮ってましたよ。もう、
うん、
もうずっと必死に撮っただけ。でも結構後ろの方まで飛んどったっぽくて、で、上の方、2階席のまあ親御さんだったり関係者さんの人たちも飛んできたって言ったけ、あ、ちゃんと全体にこう、受け渡ったんだなっていうのを、うん、まあ、実感できましたね、その時に。
ゲットできてない方はね、また次のライブで、うん、はい、ぜひゲットしてみてください。
はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。ラジオネーム、りゅうすけさんからです。数ヶ月前までは関西に住んでいたため、食べる機会がなかったピザクックさんですが、福岡に引っ越してきて、ようやく食べることができています。これからもリンク、そしてピザクックとソフトバンクホークスを応援していきます。あつおーとのことです。
はい、いただきました、アツオ。
はい。
で、その、関西に住んでた方が、うん、ピザクックのピザを食べてどうだったのかっていうのも、うん、気にならん？逆に、うん、私たちは、まあ、福岡だったんで、ずっとね、うん、ピザクックさんは当たり前のように食べてたんですけど、
う
ん、
めっちゃ気になりますね。そして、こうソフトバンクもね、
そうですよ。
ソフトバンクオークスも応援してもらえて、アツオって言ってますからね、もう完全に私たちが染めちゃいましたね。
染まっちゃってますね、ゆうすけさんね。
はい。
はい。
またね、メッセージぜひよろしくお願いします。そして続いては、ラジオネーム、さときくんからです。映えといえば、地元、奈良市の奈良公園にも映えスポットがいっぱいあります。
へー。
鹿を撮ったり、春は桜、夏は東海、秋は紅葉、冬は奈良ルリエなど、いろんな行事をやってて、映える写真もたくさん撮れると思います。
もうなんかでも情景浮かびますよ。
うん。
なんか奈良公園、なんか自然がいっぱいなんだろうなって。
なんか奈良昔、修学旅行で行った時に、そのやっぱ鹿が、うん、奈良公園にいっぱい鹿がいるんですよ、もう普通に。そうなんだ。もうなんか持っとるもの全部撮られるっていうイメージで。
何が誰に？
鹿に。もう本当全部食べられますよ、持ってから。紙とかだけでも。うん、
え、
まあ、紙っていうか本当何でも食べるんですよ。
白ヤギさん
危ないんですよ。
え、マジで？
そう。
すご。
で、めっちゃ追いかけたりする、追いかけてきたりするから、もう桜めっちゃ怖かった印象がある。
野生？
そう
です。野生ってこと？野生。へー、うん、楽しそうやん。
もうめっちゃ怖かった思い出。
触れ合い広場みたいな。
そう、そんな感じ。
いいじゃん。
でもね、またライブとかで奈良とかにもね、行く時があったら、ちょっとみんなで行ってみたいなと思いますね、こちらには。
う
ん、
行ってみたい。
はい。ありがとうございます。
ありがとうございます。
そしてまだまだ続きます。ラジオネーム小顔たんさんからです。
はい。
ゆうみさん、さくらさん、こんばんは。
こんばんは。
ところで最近ライブを一緒に見ていたチームリンクの一人の方が、まあこれチームリンクっていうのはファンの方ですね。
はい。
その方がゆうみさんに色気が出てきたと言っていました。
何？
僕はファンになって半年ちょいで、今の超絶可愛いゆうみさんしか知らなくて、申し訳ないのですが、色気が出てきたというのがよくわかりません。ゆみさんはいつも近くで見ているさくらさんにどう見えているか聞きたいです、とのことです。ああ、
そうですね。え、そうなんだ。色気出てきた。うん、
色気？
あ、まあ、さくらとはまあ、6、7年ぐらいの中です、はい、中というか、まあ、一緒にね、やってきて、うん。どう見えてますじゃあ、逆に。入ってきた当初の印象じゃあ、私。
え、入ってきた時の印象？
うん。一回ライブに来たことあるよね、うん、リンクの入る前にね。うんうんうん、その時の印象は？
その時の印象、
うん、その時は多分確かね、髪をね、うん、 こっち側、右側、えらい編み込み系の。
うん。でも、めっちゃ遠かったんですよ、私が。もう、だって、その時、福岡市民会館でやってて、はいはい、その当時は。で、一番端っこやったし、もう、アイドルとかのライブをまず見に行ったことなかったから。そうだけん、うわ、すごいっていうのや、うん、っていうのだけやったから、
うん、
そのまず、印象は別になんか、すごいみたいな感じやって。
うん、そっから
そっから、
ちょっと関わってきだして。
うん、関わってきだして。
はいはい。
怖かったですね。
怖かった。え、なになに、え、本当に、
うん。
どんな、どんな、
え、なんかわかんないですけど。
まあでも私、傾向的に、うん、その、新人が入ってきたら、うん、自分から別に、こんにちは、こんにちは、うん、ていうかその、お疲れみたいな感じで、よりは、自分からちゃんと来いよっていうか、来なよっていう。うん、
でもまだ、この時、高一だったでしょ、ゆみさん。
高一でしたね、
うん。
人見知りもあります、もちろん。うん、
でも私は、うん、昔、なんか友達に、うん、リンク入るときに、リンク の高木由美ってこう絶対めっちゃ性格悪いよって言われとって、なんでみたいな、
うん。
そうなんやって思っただけに、うん、このリンクの高木由美さんって人は性格悪い人なんだっていう目でまず見てました。
あ、そこから入ってるんだ。そう。でも本当に言われる、それ。なんか性格悪そうって。
そうなんですかね。
ラナにも、この人めっちゃ性格悪いし、うん、悪いというかそのリンクのなんていうんですか、研究生グループバドラブっていうのがあって、うんうん、バドラブの中でも話題になってたらしくて、うん、もう性格が悪いみたいな。
え、でもさくらはそれを言われたけん、その、うん、まず、え、性格悪いんかなって見るじゃないですか、
はいはいはい、
それを聞いてなかったら別に何も思わないです。
あ、そうなんや、うん、その印象が強かったんや。
そうそう、もうじゃあ、はい、怖い、はい、いじめられるみたいな。
ちっちゃい、
はい、いじめられますって思って。
ちっちゃい。
だって一期生だったから、
そうね。
はい、もういじめられる、はい、決まりって思ったんだけど、
けど
全然そんなことなかったですし、
お
うん、なんで仲良くなったんですかね、こんな。
喋ったら、うん、意外とな、あ、アホ系なんやって思ったでしょ。喋らんやったらツンって見られるがちなんですけどね。
やけんかな。
そうそう。でね。半年ちょい見て、小顔たんは、はい、
うん、
あ、小顔たんの友達さんは、色気が出てきた。どうですか、うん、22の。
え、でも髪の毛切ってなんか変わりませんでした？
え、どう？こういう風に？
なんかその、
いい方に？
うん、いい方にっていうか、
いい、じゃないか。
いや、いいよ、いや、違う違う、その、いい方にとかじゃなくて、なんかこう、いろんな自分を出せるようになったじゃないけど。
あ、髪のアレンジが？
うん、髪のアレンジとかもやし、うん、前髪を多分ちょっとシースルー系にして。
最近はね。
濡れ髪？
はいはい、流行りのね。
あれちょっとしたらちょっと色気出たっぽくなりません？
あ、じゃあそのおかげか。
うん、とか TikTok とかもね、はいはいはい、やられてますし。あれで結構いろんな表情身についたんじゃないですか？
あー、独自でね。独自で出した色気らしいですね、
うんうん、皆さん。でもなんかそういうのでやっぱり自分の中で出てくるじゃないですか、経験とかで、うん。だからそういうのじゃないですかね。
でもそういう、なんか、なんていうんですか、いろんな表情を出せる方の表現のライブとかを見て、うん、自分もやっぱりね、ちょっと22ながらのね、うんうん、幅を広げたいなっていう意識は、うん、していたんでね、うん、おそらくそういうことでしょうか。さくらさん、ありがとうございます、
はい、じゃあ小顔たんちょっとゆみさんにちょっともうちょっと色気本当に出てきたっていう、色気が出てるっていう意識で見ると、ま
あ
ね、
うん、
色気出てたる、出てるのゆみさんが見れるかもですね。
そう、頑張りますね、うん、
はい、
はい、
じゃあこれが次最後かな、うん、最後になります。ラジオネーム、ちざしんは麦ちゃん推しさんからです、
はい、
テーマの自転車ですが、自分にとって自転車は相棒、相方です。子供の頃から好奇心旺盛で冒険大好き人間だったので、この川を下っていくと何が見えるんだろうと思ったら、土手を走れるところまでひたすら走ったり、この道はどこに続いているんだろうと思ったら行けるところまで行ってみる、
うん、
小学生の頃はランドセルを置いたらすぐに自転車に乗って冒険をする、そんな時間を過ごしていました。今でも海が見たいって思ったらひたすらペダルを漕いで東京湾を見に行ったりします。運動不足気味の自分にとってはもう体の一部分と言っても過言ではありません。それくらい必要不可欠なものです。
へー、
とのことです。
自転車が、
うん、
すごいですね。冒険型ですね。本当に。
すごい、恐れを知らないってやつですね。
ああ、これはもう、ミューよりもそうですね。
でも本当に、この、まあ、前回ね、自転車、テーマが自転車で、私たちも、いろいろ、聞いたりしてたじゃないですか。
うん、
だから、なんか自転車を見る目が変わりましたよね。
うん、
とか、こう、押しちゃりとか、だったり、あ、こう今、チリンチリンって鳴らされても、はい、それそっちはが悪いですよって思ったり。
この前習った知識、ね、
ルール、そう、ルール知ります、知ってますかとか思ったり、はい、なんかやっぱラジオを通して自分たちも身につくものがあるし、
うん、
まあ、このちさしんは麦ちゃん推しさんもね、 もう必要不可欠、体の一部分と言っても過言ではありませんって言ってるぐらいですから、う
ん、なんかこだわりが合ってるんですかね、自転車のそのデザインとかもね、
うん、
気になりますね。
見てみたいですねこれは、
うんうん、
これもしあの可能でありましたらぜひあのメッセージに自分の自転車の画像も乗っけて送ってください。
まあ紹介するかは別にして私たちが満足しますんで、
そう個人的に見るみたいな感じなんですけども、はい、はいはい、ぜひお願いします。
はい、
あの私たちねこうやっていろんなメッセージも、うん、読んでますし、あの紹介してきれない分はまた今後ね、あの下半期読めなかったメッセージとかで紹介していきますので、皆さんぜひたくさんメッセージ送ってください。ということでメッセージ送ってくれた皆さん本当にありがとうございました。